ひばりクラブおよび落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日は食のですね、3回目でありますけれども、あらかた私の食に対する考え方は、以前にも話しておりますし、今度のシリーズでも、2回ほど話したんですが、簡単に言いますとね、2つあるんですよ。1つは我々の胃腸とかですね、体っていうのは、大体出来上がるのに、おおよそ言ってですよ、1万年ぐらいかかるわけですね。それで周囲とも馴染むんです。環境の中で、自分が何を食べ、何が毒物であり、どういうふうに体調を整えていくかっていうのは、1万年簡単に言えばかかるんですね。それが一つ今日言いたいことと、もう一つは、この頃ネットを見ますとね、こういう食事がいいとか、それこういうものは毒物だとか、そういうのよく書いてあるんですけども、慎重に読んでみますとね、根拠が書いてない場合があるんですね。やっぱり、人間はですね、どんなに学問的であろうとなかろうと、やはり根拠は書かなきゃいけないんですね。学問的であれば、ここにこういう風になってるとかね、歴史的にこうなってるとかいう根拠をきちんと書くとか、それから、根拠はないけど、自分の感性でこれが正しいと思うっていう場合もありますからね。その場合は何の根拠もないけど、私はこう思いますと。いう風に言ってもいいと思うんですね。根拠がないのに根拠があるように思わせるのが一番いけないわけですよね。で、そういう例は私はこういった食とか栄養とかいうのに少し興味がありますので、YouTube でそういう記載を見ると、すぐそれを一応読んでみると、聞いてみると。それでも不十分なとこもあったら、それをまた医者に聞くと、知り合いのお医者さんにですね、この前ネットでこういうこと書いてあったけども、どうでしょうかと、いうようなこと聞いたりしましてね。複合的に情報を入れて自分で判断するっていうのが私のやり方なんですね。で、この前も誰のとは言いませんが、YouTube で栄養とか毒のこと書いてる人で、ちょっと反省してもらいたいなと思うのは、最初からしまいまでしっかり聞いてもですね、全く根拠を書いてないんですよ。自分がいいと思うって、それはそんなのはいくらでもありますから。ですから地球の周り、太陽が回ってるんだって言ったってね、私はそう思うんだと、目で見たら太陽回ってるじゃないかって言ったっていいわけで、それは自分が観測した範囲ではっていうことと、もし地球が周りを太陽が回ってるなら、今太陽の周りを地球が回ってるってことになってますからね、それに対する反論もちゃんと書くと。いうことがやっぱり僕は世の中を良くするのにいいと思うんですよね。この平和クラブでは人を非難すると不幸になりますよってこう言ってるわけですね。それ根拠もちゃんと言ってるわけですね。で、やっぱり人間とは正しく生きるっていうことがやっぱり全てにおいていいと思うんですね。で、今日はこの二つのうちの最初の一つですね。なぜ私が貝原越見とか江戸時代はこうだったとか、日本人はサラダを食べなかったとかいうふうに言ってるのは何がその理由かって言いますと、まず第一に人間の体とか動物の体っていうのはね、その土地に馴染むのにどのくらいかかるかっていうことですね。例えば肌の色ですね。肌の色は北の方に住んでる人は白人ですね。それから中緯度、我々ですね。ぐらいのところが、温帯から亜熱帯。これが黄色人種ですね。それから赤道に住んでる人が黒人ですね。で、これはどうしてかっていうと、基本的にはですね、太陽の光はやっぱり発がん性がありますから、それで皮膚癌になるわけですね。太陽に当たると皮膚癌になる。しかし一方では、その太陽の光のそういう力を利用してですね、ビタミン D の合成をすると。生物ですから、一つの環境を複合的に使うわけですね。だから白人は太陽の光が弱いので、肌をできるだけ白くして、それで太陽の光を浴びると。こういうことになりますね。それから黄色人種は中間だし、黒人はちょっと太陽の光が強すぎて、皮膚癌になりやすいもんですから、肌を黒くしてですね、メラニンで防御すると。こういうふうな仕組みになってるわけですね。したがってもちろん歴史的には、これは我々と発言するのが早いんですね。ですからイギリスが全世界を統一して、そして、オーストラリアを植民地にしたと。そしてオーストラリアもでかいしね、あそこは刑務所がちょうどいいやつって、イギリスの刑務所をオーストラリアに作って、そこに囚人を送り込んだと。そうすると白人のままオーストラリアに住むことになりますので、これは人間が船で移動するわけですから、動物の社会にはこういうのないわけですね。したがってあるデータを私見ましたらね、その論文一つしか読んでないんで、ちょっと不安なんですけども、その論文にはですね、 イギリス人がイギリスに住んでる時とオーストラリアに住んでる時とでは皮膚がんが27倍違うっていうデータが出ておりました。まあ、27倍というデータがそれほど信頼性は、まあもちろん研究してますから、研究してる人にとってはね、正しいって言うでしょうけど、まあ僕から見れば、まあ27倍っていう数字が当てになるわけじゃなくて、まあかなり増えるというふうに見とくんだろうなと思いましたね。それから、肌の色っていうのが徐々に変わってきます。そういうことで。つまり皮膚がん発生が一定になるように、南の方ですと白人でもしばらく住んでるうちに色が濃くなってくるんですね。それがイギリス人とインド人です。イギリス人とインド人っていうのは、もともとカスプ海と紅海の北方の方のステップ地帯に住んでいたアーリア人なんですね。だから、もともと住んでた頃、紀元前4000年とかぐらいには同じ肌の色をしてたと思うんですね。それがある時に、移動し始めまして、同じところから西に行った人がイギリス人になり、東に行った人が、まあ、東南っていうんですかね。そっちに行った人がインド人になったわけです。ですから、顔立ちも似てますよね。イギリス人とインド人って顔立ちは似てるんです。肌の色は相当違うんですね。イギリス人が白くてインド人が、まあ、茶色から黒に近いっていうことですね。これは、イギリスとインドの太陽の光が関係してるわけですね。これ4000年かかっております。それからまあ人間じゃないので、ちょっと、そのままは受け取れないんですが、今、南極には白熊がいますね。白熊って真っ白ですよ。体もちょっと長くて2メートルぐらいあるんですけどね。あれはヒグマの亜種なんですね。ちょっと前までは、今でもそうかもしれませんが、白熊とヒグマは、愛の子が、っていうか、要するに、交配させたらね、子供ができるという観測値もありました。これは相当種が分かれてから近いっていうことですね。まあ、完全に種が分かれて独立してしまいますと、セックスしても子供できないんですけどね。ですから、これが2万年ぐらいだと言われてますね。ですから、2万年ぐらい経つと、もちろん、熊と人間ですから少し違うんですけど、まあ、ほとんど別の種になる可能性がある。というぐらいの時間になるんですね。ただ人間同士はですね、今人種間でも交配ができて子供ができますから、これは当然我々の遺伝子を見ますと、ネアンデルタール人の遺伝子ですら 1.8% まだ日本人なんかあるんでね、まあ、混合しながら生活をしてきたので、別の種類になかなかならないと、まあ、いうことはありますね。もう10万年以上経ってますけども、やはり、どの人種でも、セックスしたら子供が生まれるという状態ですね。ですから、まあ、環境もあるんですが、まあ、大雑把に掴んでほしいんですね。あと、ここで言いましたように、生の海苔ですね。海苔類。もしくは、いろんなそういった海産物なんかは、日本人は、消化できるんですけども、多くの海洋性でないところの民族は消化できません。まあ、これもですね、私は2万年ぐらい経ってるかなっていう感じなんですね。そういうところから見ますと、人間の体が周囲の環境に合ってくる。もしくは食べ物が、まあ、こなれてくるっていうんですかね。まあ、そういった状態っていうのに、まあ、1万年ぐらいとぼんやり思っておくのがいいんじゃないかと思うんですね。ところが、食品の方はもっと大きく変わるんですよ。もちろん、外来から人が来たら、その人が違うものを持ってきたりね。まあ、稲なんかは、5000年ぐらい経ってないかもしれないと言われてるわけですね。昔は2000年ちょっとと言われてましたけど、今もだいぶ遡って、5000年ぐらいにはできてたんじゃないかっていうような話もあるんですけどね。まあ日本人は稲とは切っても切れない関係にあるわけですけどね。ですけど日本人は肉をほとんど食べませんでしたね。ですからこれは日本人が食べた肉っていうのは、魚、これ魚類ですね。それから、例えば鳥ですね。これはもう、まあ、爬虫類からの派生の鳥類ですね。まあ、こういったものは比較的取ったんですが、いわゆる四つ足、哺乳動物はですね、まあ、ウサギぐらいは時々食べると、まあ、いうような、ことでしたから。で、中国人は豚肉とか牛の肉を食べるんですが、日本人は食べないわけですね。で、これはなぜかっていうこともよくあるわけです。そこで、まあ、日本人が自分の体を見たときに、自分の体に合ってるものっていうのは、やはり日本人が1万年ぐらい以上前から食べているものというのは安心して食べれると。 最近のものは、ちょっと注意して食べなきゃいけないと。で、最近のものっても、主には2種類あるんですね。例えば500年ぐらい前に結構、南米なんかが、南アメリカですね。これがまあ開拓されまして、そしてそこからまあピーマンとか、いっぱいあるんですよ。じゃがいももそうですし、山ほどあるんですけどね。そこからまあヨーロッパを通じて日本に入ってきたもの。これは大体日本人が食べ始めて、500年から300年ぐらいしか経ってないわけですね。で、これやや怪しいと。それから、今から100年ぐらい前ですね。20世紀になってから、例えばいろんなものができましたね。ケチャップとかね。そういった添加物なんかも全部そうですし、調味料なんかも結構多いわけですね。で、こういったものは、まあ、程度問題なんですけども、私なんか胡椒が全然ダメなんですね。だそういうふうにこう、もちろん牛乳とか、パンとか、そういった舶来のものですね。いわゆる昔で言えば舶来のものっていうのは、日本人には若干苦手なんですね。しかし、その代わり毒物だと言われている鉛だとか、そういったものですね。水銀とか、こういうのは日本人はかなりこなすわけですね。まあ本当に当たり前ですけど、昔はそこの自然にできたものを食べてたわけで、そこの自然に、例えば今では有毒と言われる重金属が入っててもね、少量であれば、日本人はそういう中から生活してましたから、名古屋大学の立派な先生がおられるんですけども、その方の分析データを一回見ましたら、まあ、日本人の体の中の水銀っていうのはかなり濃いし、それから腸のどこにあるかっていう同定もされてるぐらいなんですね。ところがヨーロッパみたいなところはですね、ほとんど水銀ありません。まあ、特に北の方はね。ですから、ヨーロッパ人が食べてるから日本人が安全っていうことはなくて、また逆も存在しないんですね。この頃ヨーロッパではとかね、アメリカではつってなんか知識があるような顔して言う人が多いんですけども、まあ、十分に注意をして考えてみなきゃいけないと思いますね。それでもう一つはここに写真を貼りましたけど、絵を貼りましたけど、貝原益軒。この人は江戸時代の栄養学者ですね。で、僕この人の本はまあ有名な本が2、3冊あるんですけども、まあ昔熟読顔見して、ああ、そうかと思ったのが今の私の食の栄養学みたいになってるんですね。それはどうしてかっていうと、彼はまず第一にその研究の仕方がですね、非常に学問的だってことなんです。なんか飲酒に取られるとか、誰かがこう言ってるとか、自分の体でそういう感じがするとか、そういうんじゃないんですね。しっかりとデータを集め、みんなの健康状態も見てっていう、一つは学問的なプロセスが非常にしっかりしてる。まあ、顔つきとか格好を見てもですね、非常に真面目でいい人であるってことがわかりますよね。それからもう一つはね、この時代、江戸時代ですけど、基本的には医者がいないんですよ。ですから病気になったら終わりなんです。もちろん外科手術なんてありません。ええ。麻酔ですらね、江戸の末期になんとか、まあ、実用にはなんないけど、一応使える例が出てきたぐらいですからね。ですからこの時代の人っていうのは、江戸時代の人ってのは西洋医学がありませんから、今西洋医学を随分非難する人いますけども、西洋医学のない社会に住むというのは非常に危険なんですよ。ただもう何かになったらそこで人生終わりですからね。ですからまあ、それは大正時代でもそうですよね。大正時代までになっても結核みたいにね、治らない病気があって、若くして命を落とした人ってのはいっぱいいますよね。それはヨーロッパでもそうですし、日本でもそうでした。したがって、貝原益軒の研究の心構えがすごくいいんですよ。我々は医者がいないので、ちょっとした病気で命を落とすことがある。だから、特に食ね。食は非常によく考えなきゃいけない。という観点なんですね。ですからまあ、彼の学問的な研究方法と、それから心構え。この二つが非常に正しいんで、私は、なかなか立派な人だと思って、まあ、勉強したと。それで、例えば、私がいつも言うのは、野菜なんですね。彼は野菜は、生で食べない。最初僕これは、昔のことだから、人糞の肥料なんか使うもんですからね。ですから、まあ、野菜を生で食べるってことはよく洗わないと、海中の卵がついてるので、海中になっちゃって苦しむからと思ってたんですが、さらによく読み込みますとね、やっぱもうちょっとちゃんとした理由があるんですね。結局、野菜って言ったものは、野菜というか植物ですね。植物は動物に葉っぱを食べられるんですよ。ところが植物は葉っぱによって光合成をして栄養を取りますから、葉っぱを動物に食べられるのはもう死活問題ですね。 ですから必ず植物の葉っぱには動物に対する毒が入ってる。まあ、これは逆に言えば毒が入ってるからこそ薬草に使えるってことがあるんで、分量をコントロールすればいいんですけども、毎日食べる食料なんかにはちょっと毒性が強い場合があるんですね。そこで二つに分けてるんですよ、貝原菌はですね。一つは野菜の汁を飲むもの。これは煮物なんですよね。この煮物にはできるだけ葉を使わないと、葉っぱは使わないと。茎とか実とかそういうものを使う。ということで大根だとか、それから人参だとか、ハスとか、それから椎茸とか、茎とかね。そういうものをよく煮込んで、そうすると煮汁が出ますね。この煮汁もいただくわけです。ですから野菜の煮物に使う葉っぱものったら、ちょっとした香のものをちょっと乗せるぐらいで、本格的なには食べないんですね。ですから、サラダみたいなものを食べるっていうのは、貝原一見的な考えですと、ちょっと危ないなっていう感じなんですね。そして、じゃあ生ものはどうするか。例えば、ほうれん草のおひたしとかですね。それから、白菜の漬物とか。こういうふうになるんですね。これは、おひたしにしたり、漬物にしたりすると、野菜の葉っぱの中に入っている水が出てきますね。これはまあ、水と一緒に溶けている毒物も出てきますので、それで白菜とか、おひたしを合わすと、軽く洗ってね、軽くパッパッと洗って、絞って切るということですね。漬物なんかもそうですね。そういう基本なんですね。ですから、ちゃんと合理的になっているわけです。それで、まあ、野菜は注意しなきゃいけません。それは野菜の立場になれば、植物の立場になればよくわかりますと。まあ、いうことを、まあ、貝原一見は言っております。それから、肉類も貝原一見は、なぜ日本人が豚肉を食べないで中国人があんなに食べるのかっていう研究を相当してましてね。これが宗教に関係あるか、聖武天皇の時の仏教の導入との関係か、それとも日本人の腸に合わないからかっていうのも相当厳密に観測していてですね。まあ、結論としてはちょっと日本人の腸は消化が少し不足するというような結論ですね。ですからまあ、肉を食べるなら魚を食べた方がいい。後にですね、いろんな研究を私が見てますとですね、人間に遺伝子が近いものほど肉は危険ですね。一番危険なのが人間が人間を食べるってやつですけど、これはクールっていう病気が必ず発生します。これはまあ、パプアニューギニアなんかで実例が多いんですけども、やっぱり共食いになりますからね。これはまあ、禁止されてるわけですね。これは牛ですと狂牛病、羊ですとスクレイピーっていう病気が知られておりまして、非常に過当な動物の場合は、共食いあります。例えば、フグなんかも、共食いあるって言われてますしね。しかし、高等動物になりますと、共食いはほとんどないんですね。まあ、これはやはり、共食いを禁止するための進化として出てきた可能性もあるし、本当にこう何か科学的な作用でですね、毒物を発生すると、まあ、いうような場合もあるんでしょうね。まあ、そこで、まあ、日本人のように肉に少し弱い、人種はですね、どちらかというと魚を食べるわけですね。それから、まあまあのところは、まあ豚肉は食べると。牛肉は食べない。で、かなり近いところまで頑張れるのは牛肉を食べれると。まあいうふうになってんじゃないかと思うんですね。それから、これでもっともう一段奥深く見ますと、江戸時代にはあんまり天ぷらっていうのが歓迎されなかったんですね。これ室町の末に、労働者がお膳の上でご飯食べるんじゃなくて、道端でこう書き込むっていうようなことが行われた時に、天丼とかですね、まあ、いろんな寿司とかですね、そういったご飯の上に何か乗せて食べるっていう食習慣ができるんですけども、まあ、その時に天ぷらだけはちょっとあまり流行らなかったんです。食べられなかったわけじゃないですか。流行らなかったんですね。それでそれが江戸時代が終わって明治になって新しい西洋の栄養学が入った後ですね、研究が随分されました。食用油脂学会かなんかが非常にいい研究しておりますけども、それによるとですね、動物の油を食べれば植物の油ある程度食べれるんですね。まあ、2対1っていう研究データもあります。動物の油を食べればその半分ぐらいの植物の油は大丈夫であると。確かにヨーロッパもですね、オリーブ油なんか有名ですけども、やっぱり若干植物の油を食べるのは少し警戒してますよ。ヨーロッパでもですね。慎重な主婦なんかは植物の油の代わりにラードですね。それをちょっと深めのフライパンに入れて液体にしてから使ったりしてますね。そういうのを私見てやっぱりヨーロッパ人もこれだけ 動物の肉を食べるのにやっぱり植物の油ちょっと抵抗あるのかなと思いますね。ですから生の野菜の葉っぱをサラダ油なんかをかけて食べるってのはね、ちょっとどうかなというふうに思いますね。それにドレッシングなんかかけてますけど、もともとサラダという名前はですね、ソルト、お塩から来てるわけですね。これもできるだけ油を使わないっていうことで、植物の葉っぱに軽く塩を振って食べるということが、まあサラダの最初なんですね。ですから、サラサラサラダなんていうテレビが言ってましたけど、いや、やっぱりもうちょっと栄養学をね、勉強してから、それも栄養学も近代栄養学とか、ヨーロッパ栄養学じゃなくてね、やっぱり自分の体ができるのは1万年かかると。1万年の間、日本人が何を食べてきたかということをよく考えるということですね。で、江戸時代の、それじゃあその、日本の食事を中心にして食べてきてた日本人っていうのが、体が弱かったとか、平均寿命が短かった、そのことないんですよ。もう日本人のね、日本人はあまり牛肉とか豚肉食べてなかったんですけど、もうシャフね、飛脚とかシャフ、こういう遠くから重たいもの運んでくる、塩の運搬人とかですね、みんな体締まってですね、ブヨブヨ太ってなかったんですね。締まった体をして、しかも長距離走れるし、体力はあるし、病気にはならないしって、そういうことだったんですね。あんま20分過ぎましたね。ということで、私はですね、テレビとかネットで食事とか毒のことを言う人には、必ず歴史を勉強してもらいたい。民族学も勉強してほしい。要するに体ってのは1万年かかるわけですから、その1万年かかる体をですね、私はこれを食べたらよかったなんていうね、ことを言うようではちょっとね、やっぱり適切かどうかわからないんですね。人間っていうのは錯覚しやすいんで、まあ、十分に慎重に、まあ、ぜひ一回会話列権の本でも読んでいただいてですね、イヤナミ全書なんか出てますんでね。まあそういうものを読んで、それでよーく自分でさらに考えて、世界的な見地も見て、そして人に勧めると。まあ自分が食事するのはね、自分がまあ別に病気になればいいだけのことですけど、人に勧めるときには、まあ十分に気をつけなきゃいけない。特に栄養学とか、そういうことをやってる人たちは、あまり食とかね、それから日常生活、こういったですね、1万年ぐらいかかるものっていうものは、よほど慎重に構えてもらいたいな、とこういうふうに思っております。